バレーと喫茶店。服部調査事務所と書かれたドアに背を向けて狭い階段を降りていく。目の前で師匠の頭が揺れている。少し猫背でポケットに手を入れ、愉快なことなど何もないという足取り。1階まで降りて雑居ビルの外に出ると、すぐそばにボストンという名前の喫茶店の入り口がある。なんか食ってっか、師匠がボソリと言った。はい。ドアを開けるとカランという控えめな音がした。喫茶店の中は落ち着いた照明で、コンビニやファミレスに慣れてしまった目には薄暗く感じられた。いらっしゃい。鼻の下にひげを蓄えたマスターがカウンターから声をかける。あれ、久しぶりじゃない。あれを着てきた時以来だね。マスターは見逃さの紐を喉元でくくるようなジェスチャーをして笑っている。師匠は頭をかいてうすと言いながらカウンターの隅に座った。俺もマスターにこんにちはと頭を下げて師匠の隣に座る。師匠から聞かされた話に何度か出てきた喫茶店だ。俺が初めて訪れた時はここは京介さんのバイト先だった。その京介さんの嫌がらせのためにわざわざ雨の中見逃さを着てやってくるというテロを敢行した師匠だったが、入店して早々にびしょ濡れの美濃をかけさせろとわめくはずが、妙に暗いテンションで黙って入り口に突っ立っていた。なんだか宅配層のような風景だった。さらには京介さんに怒られてそのまま口答えすることもなくすごすごと帰ろうとするありさまだった。その頃はまだ俺もこの喫茶店が師匠にとってどういう場所だったのか知らなかったので、首をかしげるだけだった。それももう1年以上前のことだ。何にする？店内には他の客はいなかった。マスターの他に店員もいない。メープルトーストまだある？師匠が尋ねるとマスターは残念そうに、ごめんね、もうやってないんだ、いつも食べてくれてたのにね、と頭を下げた。そうですか。師匠はサンドイッチとコーヒーを頼んだ。俺も同じものを注文する。サンドイッチに包丁を入れながらマスターがポツリと言った。あの時は驚いたけど、なんだかワクワクするような気持ちになったよ。ドリッパーにペーパーをセットしてコーヒーミルでひいたばかりの豆を入れる。そしてお湯を軽く注ぎ、膨らんだ豆の粉の表面に割れ目が出てくるのを見計らってすっとお湯を回しながら落としていく。ミノを着て入り口に立った君を見たら、なんだか思い出しちゃってね。お待たせとサンドイッチとコーヒーが席に並べられた。マスターはカウンターの下を付近で一回ししながらちらりと壁の方を見る。そちらに目をやるとささやかな写真立てがいくつか飾られていた。そのうちの一つには京介さんが写っている。眼鏡をかけた知的な風貌の男性とマスター、そしてエプロンをしたウェイトレス姿の京介さんの3人がカウンターの前で並んでいる写真だ。男性はついさっき会ってきたばかりの服部調査事務所の所長だった。京介さんとマスターは営業スマイルだったが、服部さんはニコリともしていないけれど、カウンターに置いた肘がくつろいでいる様子を表していて、なんだか意外な気がした。あの頃は随分めちゃくちゃなことばかりあって、店を壊されそうになったり胃薬が手放せないくらいだったけどさ、喉元すぎればってやつかな。懐かしくてね、ミノなんかを着て妙ちきりんな格好の人が入ってきた瞬間に、あの子が帰ってきたって思っちゃった。ははは、とマスターは照れたように笑った。あの子とは師匠のことではないのだろう。帰ってくるはずのない人だから照れ隠しに笑っているのだ。師匠は何も言わずじっと壁を見つめている。その視線の先には一応の写真がある。京介さんの写真と同じようにカウンターの前に数人が並んでいる。 右端には眼鏡の男性がいる。服部さんだ。表情はハンデを押したように変わらないが、今より少し若く見える。左端にはウェイトレス姿の女性がいる。白い髪留めをしていて、笑顔が爽やかな人だった。多分光さんという当時のアルバイト店員だろう。その隣には師匠が並んでいる。若い。目が今ほど死んでいない。まっすぐにこちらを見ている。服部さんの隣にはぼさっとした頭のくびれたスーツ姿の男性がいる。含み笑いのような表情を浮かべて首元に手をやっている。曲がったネクタイを直そうとしているような格好だった。服部調査事務所の前身である小川調査事務所の所長だ。今では高谷総合リサーチという大手更新所の所長を務める傍ら、服部調査事務所のオーナーとして忙しい日々を送っているそうだ。写真の中ではどこかひねくれたような子供じみた雰囲気をしていた。写真の中のマスターはカウンターの内側に今と同じような格好で写っている。今より少し髪の毛が多いようだ。しょぼしょぼした目つきで辛労の種をいっぱい抱えているような様子だった。もう何年前になるのかな。いい写真でしょう。マスターがこちらの視線の先を見て話しかける。コーヒーの柔らかな香りが立ち上ってくる中で、師匠と俺はじっと写真を見つめている。いい写真か。他の写真立てにもその時々の常連やアルバイト店員がマスターと一緒に写っている。けれどその一枚だけはなんだか他と違う。構図は同じだ。奇抜な格好をしているわけでもない。一体どこが違うのか。悩むまでもなかった。一目でわかるのだ。これがいい写真であることが。写真の真ん中に親指を立てて微笑んでいる人がいる。初めて見る人なのにずっと知っていたかのような気がする。その人がいるだけで何もかもが輝いて見える。その輝きの中に師匠の青春のすべてがある。俺は見ているだけで胸の奥が重くなり辛くなった。うつむいてコーヒーカップに手を伸ばす。師匠は目をそらさずに見つめている。色あせることなく輝くその美しい呪いを。1、雑貨店。師匠から聞いた話だ。大学2回生の夏だった。その日僕はバイト先である小川調査事務所に朝から詰めていた。資料整理を頼まれたのと昼から依頼人が来るからだった。バイトの先輩でありオカルト堂の師匠でもあるかなこさんご指名の依頼だった。ということはつまりこの更新所業界でお化けという隠語で呼ばれるおかしな依頼ということだ。本来はつかみどころがないイコール達成不可能という意味の外れ案件を指す言葉だそうだ。かなこさんがそのお化けを解決してしまうというような得意な力を発揮するにつれて、次々とそんな依頼がこの零細更新所に舞い込んでくるようになっていた。所長である小川さんがかつて勤めていた大手更新所、高谷総合リサーチの名物所長、高谷さんなどはかなり本気でかなこさんを引き抜こうとしている節がある。小川所長はお化け案件の依頼が多くなっている現状を愚痴りながらも、それが貴重な収入源になっている現実を鑑みて断固拒否している。そして、気楽にやれるところの方がいいやとは、かなこさん本人の断である。そのかなこ師匠は今、事務所の椅子にふんぞり返って、向かいの席にちょっかいを出している。もう一人のバイト、服部さんにだ。なあ知ってるか、忍者服部君のあの顔ってお面なんだぜ。忍者は素顔を人にさらさないんだ。段ボール箱いっぱいの新聞の束から小川所長がマーカーを入れている記事を切り抜いて、内容ごとに分類する作業をしている僕の背中にそんな豆知識が飛んでくる。何度も聞かされたやつだ。下校。お尻にホースのついたおもちゃのカエルが服部さんに飛びかかろうと跳躍を繰り返している。もちろんホースの元は師匠の手の中にある。 このカエルも忍者服部君の嫌いなものだったはずだ。子供じみた嫌がらせだ。当の服部さんは師匠の嫌がらせを完全に無視して淡々とワープロを打っている。今日みたいな所長が留守の時には互いに無視を決め込むことも多いが、師匠の機嫌のいい時にはこのように服部さんいじりを敢行することもあった。実に迷惑な機嫌だ。大体だ、お前のコードネームは何だ。坂本ですが。今度は何だろう。コードネームというかバイト用の偽名だ。更新所の性質上、脱法行為ギリギリのことに関わることがあるので、バイトの僕らには偽名のついた名刺を渡してくれているのだ。お前が坂本、私が中岡で、前にいた夏尾は竹市だ。この3人は土佐金高等だ。坂本龍馬、中岡慎太郎、竹市半平太、確かに幕末の土佐藩出身の著名な志士だ。しかるにこいつは服部だ。服部だぞ。服部半蔵って初代は有名な伊賀の忍者の棟梁だけど、時代下って幕末には12代目服部半蔵正義ってのがいて、桑名藩の家老なんだ。桑名藩は会津藩と並ぶバリバリの砂漠派だ。近郊の志士を弾圧した側だぞ。どうなってんだ。バンと机を叩く師匠。その言いがかりにキーボードを叩く手も止めもせず、服部さんはただ一言、本名ですからと言った。な、これだからな、職場の輪ってものを考えてないんだ。同意を求められても返事に窮する。正直鬱陶しい。今職場で仕事をしていないのは師匠だけだ。私はこの世界で生きていこうと思っています。服部さんが発したその言葉には、お前ら学生の腰掛けアルバイトとは違うという拒絶のニュアンスがトゲのように含まれていた。チェッと師匠は舌打ちをして椅子の背にもたれかかり、足をガンと机に乗せた。ホットパンツから伸びる太ももが眩しくて僕はドキドキしてしまう。だったら服部調査事務所でも立ち上げてくれってんだ。師匠の憎まれ口に服部さんが眼鏡を中指で押さえながらさらに言い返した。その時にはあなたが欲しい。下校下校とカエルが飛び跳ねている。師匠はその言葉に今日疲れて唖然としている。この間は屈辱だろうと思った僕は、モテモテですねとフォローしてあげた。飯食いに行くぞ。師匠は立ち上がり僕を小突いた。ちょっと待ってください、今終わりますから。急かされてちょうど整理し終わったファイルを棚に押し込み、僕は師匠の後に続いた。階段を降りながら僕は師匠の背中を見つめ、こういう意外な場面でのストレートなのも有効なのかと心のメモにしっかりと記録していた。血は同じ雑居ビルの1階に入っている喫茶店ボストンのドアを開ける。昼時なのに先客は一人だけ、相変わらず閑散としている。いらっしゃい。ヒゲのマスターがカウンターで広げていた新聞を畳む。メープルトーストとサラダとオムライス、あとブレンド2つ。僕の分まで注文しながらいつもの二人掛けの席に着くと、師匠は隣の座席に転がっていた女性雑誌を手に取った。あの野郎。師匠は雑誌に目をやりながらそんな舌打ちをしている。よほどさっきのやりとりが気に食わないらしい。小川さん来る？しばらくしてウェイトレスの光さんが注文の品をテーブルに置いた。今は出かけてますけど後で来るかも。僕はメープルトーストに手を伸ばしながら答える。服部さんだけは誘ってもめったにボストンにはやってこないが、小川調査事務所の面々はこの喫茶店の貴重な常連だった。マスターがテレビをつけた。昼のニュースの時間だった。相変わらずうまいメープルトーストを食べながらテレビを見ていると、食べ終わる頃にはローカルニュースになった。市の東部で中世の遺構が見つかったという。それまで腕組みをしてから 腕組みをして横からテレビを見ていたマスターが興味をなくしたように厨房の方に引っ込んだ。画面では日焼けした50歳くらいの作業着の男性が七三分けの髪の毛をちゃんと七三になっているかと確認するかのようにしきりに撫でつけながら興奮気味に喋っていた。これは平安時代の軍馬の埋葬地だと思われます。背後に掘り出されつつ大量の骨が映っている。馬装も一部残っています。ここは当時頭領の老頭の英知があったとされている場所ですが、これは死亡した軍馬を一箇所にまとめて葬った、いわゆる馬塚です。一緒に埋葬されていたこのような鉄剣も見つかっています。土の中から掘り出されたばかりの変色した刀剣がブルーシートの上のトレーに載せられている。鎮魂のための魔除けですね。神保ではよく見られるものですが、馬塚ではほとんど見られないものです。貴重な資料と言えると思います。ニュースは発掘の様子を遠景で捉える場面になった。そして最後にここが市の土地開発公社の所有地であり、市営運動場の移転先として計画されていたが、この発見によって計画の変更を余儀なくされるだろうということを伝えていた。 CM に入った途端、師匠が空になったオムライスの皿をどけながら光さんに言った。別のチャンネルも回してくれ。ん？光さんは言われた通りリモコンでチャンネルを変える。どの局もちょうど昼のニュースが終わるところだった。師匠が左目の下を描いている。あんなもの公共の電波で流しやがって。昼のドラマが始まった画面を見ながらブツブツとつぶやく。あんなものって何ですか？僕の問いかけに師匠は答えず、不愉快そうにコーヒーを口にした。こういう表情の時の師匠はまず答えてくれない。もったいぶるのは得てしてオカルト絡みのことばかりだ。つくづく名探偵だね。僕は皮肉を口の中で転がした。そんな師匠が嫌いではなかった。昼食を食べ終わり、僕らは3階の小川調査事務所に戻った。昼の1時に依頼人と待ち合わせをしているのだ。ほどなくして小川所長も外出から帰ってきた。所長は服部さんにいくつか指示をしてから事務所の壁の時計に目をやった。あと10分ほどで1時だった。時間通りに来るかな。右手で腹を押さえていることからしてどうやらボストンに行きたいらしい。食べてきてもいいですよ。とりあえず私が話聞いときますから。師匠がそう言いかけた時だった。突然体に寒気が走った。何か来る。嫌な予感を濃縮したようなものが血液に混ざって全身を回り始めたような感じ。ガタン。師匠がふんぞり返っていた椅子から一瞬で立ち上がった。服部さんと小川所長は怪訝な顔で入り口のドアと反対方向の窓、そして師匠と僕の顔を交互に見ているだけだった。僕と師匠だけ。反応しているのは僕らだけだ。そういう何かが来る。それもこれは。体が震える。ただごとじゃなかった。恐ろしい悪意、いや害意の塊のようなものが迫ってきていた。うわ。真っ黒な煙がドアや壁の隙間から溢れ出てくるような感覚に思わず後ずさった。呼吸が速くなる。どうした？小川所長は僕らの異変に気づいて師匠の肩に手を触れた。ゴツンゴツン。階下から足音が上がってきている。このオンボロビルは階段の足音がよく響くのだ。来る。下がって。師匠が鋭く言って入り口のドアに向かって身構えた。小川所長はその指示には従わないとばかりに師匠の横に立った。服部さんは無表情でドアの方に顔を向けながらワープロのキーに手を置いたままだ。僕だけがさらに一歩、いや二歩下がった。床がキュッとなる。足音が3階の小川調査事務所の前で止まった。 ノックの音。どうぞ。小川署長がドアに近づかず、その場で声をかける。ノブが回り、ドアが開く。師匠が重心を落として不測の事態に備えるのが分かった。
いや、どうも、少し早かったですかな。
ドアから現れたのは小太りの中年男性だった。ボーダーのシャツに青いサマージャケット、下はスラックス、髪の毛は短髪で白髪が目立っていた。容姿はともかく服装はちょっとこじゃれた感じの男だ。
違う。
一目見た瞬間分かった。あの黒いもやのような気配はスルスルと逃げるように遠ざかっていく。師匠は男性に駆け寄ると、誰かと一緒に来ましたかと問いかけた。
え、いや、一人ですけど。
男性は面食らいながら人差し指を一本立てて見せた。
失礼。
師匠は男性の横をすり抜け、ドアから飛び出していった。僕は一瞬迷ったが、その後を追った。
何ですか一体。
男性のそんな言葉を背中で聞き流して階段を駆け下りる。
早い、師匠はもう見えない。
つまずきながら全力で階段を降り切ってビルの外に出ると、右の方に少し離れた場所を師匠が走っている。
お前はそっち。
振り向きながら師匠は逆方向を指さして怒鳴る。小川調査事務所の入っている雑居ビルは繁華街から少し離れた筋にあるので、昼間から人通りが少ない。とにかく左の方に走ってみる。通り過ぎる人の顔を覗き込んでみるが、何の気配も感じなかった。むしろ不審そうな顔で見られただけだ。結局何本目かの十字路で折れ、キョロキョロしながらぐるりと一周して元の雑居ビルに戻ってきた。
逃げられたか。
師匠はもうビルの前に立っていた。ボストンに寄ってみてマスターに変なやつを見なかったか聞いてみたが、首を振るだけだった。
逃げたっていうか。
僕は言葉に詰まった。まだ足がすくんでいる。正直探している時もいないでくれと思っていた。見逃してもらったのはこっちじゃないのかという気がしてくる。
何ですかあれ。
わからん。師匠はもう息が整っている。僕はまだ喘いでいた。
人間だと思うが何かおかしい。こないだの子猫ちゃんとは訳が違うな。
子猫ちゃん。風の中に髪の毛が混ざっていた事件で出会ったあの女子高生たちだろうか。確か師匠はそう呼んでいた。
あれが人間なんですか。
僕にはとんでもない悪霊が迫ってきているような感覚だった。師匠は何か考えている顔をしていたが、依頼人に会おうと言ってビルに入った。事務所に戻ると、依頼人の男性は応接用のソファーに座って所長と話していた。
いやあ、戻ってきましたな。
すいませんでした突然。揃って男性に頭を下げたところで、すぐに師匠は顔を上げる。
ところで、誰かにつけられる覚えはありませんか。
つけられる。依頼人はキョトンとしていた。依頼人は尾形正人と名乗った。海外、主に台湾や東南アジアからの輸入雑貨を扱う店を経営しているという。アーケード街の北の方に店舗を構えているらしい。小川調査事務所のメンバーは誰も行ったことがなかった。最近尾形氏の店ではおかしなことが立て続いて起こっているという。売り物のガラス細工が触りもしないのにリンリンと鳴り出したり、誰もない店の隅からすり泣くような声が聞こえたり、天井の照明からの光でできた影が奇怪な形に変化したりという現象が。このままではお化けが出るという変な噂が立ってしまって、客足にも影響が出始めかねないというのだ。
多分変なものを一緒に持ち込んじゃったんだと思うんですよ。 向こうでの買い付けは自ら行くそうで、エスニックで少し怪しげな雑貨が尾形氏のお気に入りだった。台湾の先住民族のお面やフィリピンで買った波紋のような模様のタペストリーなど、どこかピンとくるオーラを感じて入手したものの中に何か良くないものが混ざっていたのではないかというのだ。そういうことなら小川調査事務所に専門家がいると西名さんに伺いましてな。尾形氏は熱いと悪気なくつぶやいて、懐から取り出した扇子で自分の顔を仰ぎ始めた。応接用のソファーには尾形氏と所長、師匠と僕の4人がかけている。所長が目くばせすると、服部さんがエアコンの設定温度を下げた。いやすみませんと尾形氏は手を振った。西名というのは以前師匠が解決したお化け絡みの事件の依頼人の老夫婦だった。それ以来師匠のファンになってしまったようで、頼みもしないのに方々で熱烈にプッシュしてくれているのだ。何でも代々商店を営む資産家で、世話好きが高じて地元の商工会や婦人会などあらゆるところで役員をしているらしい。この西名さんの紹介がお化け事案の依頼の主要なルートになりつつあった。仕入れたものを全部捨てるのはさすがに大損するので、何とかその原因になっている雑貨を特定してくれないものですかな。依頼自体はよくあるというと変だが、かなこさんに持ち込まれる事案としては想定の範囲内のことだった。師匠は正面に座る尾形氏の目をじっと見つめた。僕も同じように横からその目を覗き込む。何か霊的な気配をかすかに感じる気がするが、それが尾形の店にある怪しい輸入雑貨のせいなのか、それともさっきの何者かが撒き散らした悪意の残照なのか、僕には判断がつかなかった。もう一度伺いますが、尾行される心当たりは？
ありません、ありません。
尾形氏は二度も言って右手を大げさに振ってみせた。人の良さそうな人物だった。師匠は少し考えて所長に目で告げてから、お引き受けしますと言った。ただしと条件を出した。
ちょっと今立て込んでいまして。そうですね
と手帳をパラパラとめくる。
1週間後ではどうでしょうか。
1週間後ですか。尾形の顔が曇った。
変な噂が立ったら困るので早めにお願いしたいんですが。
その店晩はいつまで何時までやってるんですか。
開店は正午からで晩は9時に閉めます。
結構遅くまでやってるんだな。経営が苦しいのかもしれない。さっきまでニコニコとしていたが、今は渋面で渋い顔でうつむき気味になっている。
では3日後、閉店後の午後9時では。
3日後、それなら。尾形氏は顔を上げた。
あなたがいらっしゃるんですか。
尾形氏は何か言いたげな口調だった。こちらはそういう態度には慣れっこだった。土台霊能力者なんていう触れ込みで、師匠のような若くて健康的な容姿の女性が出てくると疑いの目を向けられるのは仕方のないことだった。
そうですよ。西名の場、西名さんからは何と聞いていらっしゃったんですか。
あ、いえ、そうではなくて、すみません。よろしくお願いします。尾形氏はまた手を振って取り繕うように笑ってみせた。依頼人が去ってから小川所長は師匠にどうして3日後なんだと聞いた。確かに立て込んでいる人間が暇を持て余して朝からカエルのおもちゃで同僚をからかったりしないだろう。
調べたいことがあるんですよ。それで所長、服部を少し貸してくれませんか。
うん、いいけどどうするんだ。
小川さんの尾行をしてもらいたいんです、家まで。それで誰か他に尾行している人間がいないか確認を。
それを聞いて所長はすっと服部さんに指で合図を出した。服部さんはすぐに立ち上がって何も言わずに事務所から出て行った。
私もちょっと別に調べることがあります。また連絡します。
師匠は愛用のリュックサックを背負うと黒い帽子をかぶった。
どこ行くんですか？
僕もついて行こうとすると師匠は、
お前は資料整理がまだあるだろ
と言ってそっけなく突っぱねられた。師匠はじゃっと言って事務所のドアに向かいかけて、あ、そうだと振り返る。
せっかくバイトが土佐金工党を結成してるんだから、服部にもコードネームつけてくださいよ。岡田なんてどうですか？
じゃ。師匠は眉を上げて笑顔を浮かべながら事務所から出ていった。
服部さんは1時間くらいで帰ってきた。家まで後をつけたが、他の尾行はいなかったそうだ。結局その日は師匠は戻ってこないまま、僕の資料整理のバイトは終わった。
小川さんは所長なのに、バイトの身の師匠の秘密主義的行動を許している。
逆に所長の指示にきっちり従う服部さんなどは師匠のそういうところを嫌っている。
僕はその師匠の助手としてこの事務所に転がり込んでいる立場上、服部さんからも距離を置かれている。
しかしこれだけは聞いておかなければならない。
服部調査事務所の話、どういう意味なんですか？
どういう意味とはどういう意味ですか？
僕の帰り際の一言にデスクの服部さんは静かに向き直った。
いや、そのあなたが欲しいっていう、
ふっと服部さんは息を吐くと、
嫌味ですよと言った。
なんだ、嫌味か。ほっとすると同時に服部さんもそんな冗談を言うんだと思うとおかしくなった。
彼女はある種の人間にとってははしごのような存在です。旗で見ていてそう思います。足をかけて登れば日常と少し違う景色を見せてくれる。そうでしょ。
面白い比喩だったけれど、それを語る目は冷たかった。いつかの松浦というヤクザのような。
しかし決定的に違うのは、松浦が師匠を手元に引き寄せようとする人間なのに対し、服部さんはそんな師匠を嫌うのに十分なリアリストだということだった。
けれどはしごは決して誰かの居場所になることはできない。
それだけ言って話は終わりだとばかりに服部さんは書類に目を戻した。僕は腹にカッと燃えるものを感じた。師匠を嫌う服部さんが僕以上に師匠の本質を捉えていたように思えたのだ。
服部さん、詩人になれますよ。
それが精一杯の強がりだった。
翌日と2日後は大学の授業に出た。一度師匠の家に電話したがいなかった。忙しいのか、一体何をしているのだろう。
そうして約束の3日後がやってきた。午後6時に小川調査事務所に入ると、師匠がまた服部さんをからかっていた。
うまいな、ハンバーガーうまいな、あげないけど。
向かいに座り、ホットパンツから伸びた両足をだらしなくデスクの上に乗せて、ハンバーガーの包み紙を握りしめている。
あったな、服部君にそんな設定。実にきめ細やかな嫌がらせだ。
服部さんはその嫌がらせを完全に無視して帰り自宅を始めた。
僕も帰るけど今夜はよろしく頼むよ。大丈夫だな。
小川所長もネクタイを緩めながらスーツの上着を肩にかけた。
所長と服部さんを見送ってから、僕と師匠は事務所で二人きりになった。
約束の時間は尾形氏の営む雑貨店が閉店する午後9時。まだ結構時間がある。それまで打ち合わせをするのかと思ったが、師匠は余裕の様子でソファーに寝転がって漫画本を読んでいる。
大丈夫なんですか？
大丈夫大丈夫。生返事だ。
呪いの雑貨を特定するんでしょ？いきなり言ってできるんですか？
どういう雑貨があるかあらかじめ聞いて調べたりしないのだろうか。
結局師匠は時間まで漫画を読んだり居眠りをしたりして過ごした。
僕も仕方なく事務所の掃除などをして時間を潰した。そうして小川調査事務所を出て午後9時ちょうどに尾形氏の雑貨屋の前に立った。ジャガーナートという看板が出ている店だった。夜のアーケード街は人影がなく、裏寂しい風景だった。電車通りから南に伸びるアーケードだったが、ジャガーナートのあるあたりはだいぶ奥の方で、もともと人通りが少ない場所だった。そして午後9時ともなると、ほとんど通行人の姿は見えなくなっている。店の紹介をしている手書きのカラフルな立て看板には、本日は閉店しましたというボードがかけられている。クローズドというカードがこちらを向いている自動ドアを通ると、五香の匂いが鼻を抜けた。夏向けのどこか涼しげな香りだった。
お待ちしておりました。
黒っぽい関東衣を着た尾形氏がにこやかにやってきた。店内にはアジア圏特有の雰囲気の雑貨でいっぱいだった。足をブラブラさせた人形や灯籠のような形のランプシェード、象やアジサイの描かれた皿などが所狭しと陳列されている。
あ、おお、一人じゃなかったんですね。
師匠と並んだ僕を見て尾形氏は微妙な表情を浮かべた。どこか不満げな様子だ。
こいつは助手ですから、別に料金は倍にはなりませんよ。
師匠は笑って僕の肩を叩いた。
で、この店のどこでどんなことが起こるのか詳しくお聞かせ願えますか？
あ、はい。尾形氏は師匠と僕に店内の紹介をしていった。
で、こちらの牛の形をした陶器の鈴が誰も触っていないのに一人でになりだしたり。
ほうほう。丁寧に説明する尾形氏とは裏腹に、師匠はなぜか形ばかりの相槌を繰り返すばかりで全く身が入ってなかった。僕の方は精神を集中して立ち並ぶ雑貨から何かの気配を感じ取ろうとしていたが、どうも思わしくなかった。
ほとんど何も感じないのだ。キョロキョロと周囲を見回すが、先日感じたようなほんのわずかな違和感があるばかりだ。
僕らの態度に尾形氏は苛立ちを抑えたような表情をし始めた。この調査に店の経営がかかっているのだ。さもありなんだ。
こっちは事務所ですか？
事務所というか、私の控え室のような。
あ、
師匠は店の奥にあったドアを開けて勝手に中に入った。
へえ、結構広いですね。二人くらいなら寝られそうだ。
ドアの向こうには仕事机や小さな冷蔵庫があった。奥には床の上に畳が敷いてある。
こっちは特に何もないですよ。
尾形氏は怒ったように言った。師匠はそれを無視して部屋の物色を続ける。
お、これはいいカメラですね。こっちは？
ほうほう、立派なレザーベルトじゃないですか。店の方に置かないんですか？
おや？
師匠は急にかがんで床から何かを拾い上げるような動きをした。
アルバムが落ちてましたよ。尾形さんですか？
こちらを向いて花柄の写真アルバムらしいものを師匠はめくろうとする。
か、返せ！
その瞬間尾形氏は目を向いて叫んだ。僕はビクッとしてしまった。その豹変したような怒鳴り声に驚いたのだ。尾形氏は師匠の手からアルバムをもぎ取ろうとする。師匠はその手をひらりとかいくぐると部屋から店内へ出た。尾形氏はさっきまでの人の良さそうな姿が別人のようにうなり声を上げながら師匠を追いかける。
なんだよ、怖いなあ。空っぽのアルバムじゃないですか。そんなに目くじら立てなくても。
師匠は店の中で振り返ると笑いながらアルバムを開いてこちらを向けた。写真が収まるはずのポケットはすべて空だった。
尾形氏はぎくりと足を止めた。なぜ？
まあ少し落ち着いてください。あなたの大事なアルバムは家にあるはずでしょう。こんなところに置きっぱなしにしてるはずはない。
嘘だろ。
僕も驚いていた。師匠はこの呪いの雑貨を探すという依頼を全く別のものに作り変えていた。僕もそして尾形氏も知らない間に。何が起こっているのかさっぱりわからなかったが、それだけははっきりしていた。友人にな、非合法の写真屋がいるんだよ。普通の店じゃ現像してくれないような写真を扱う特殊な写真屋だ。お前以前そんな写真を持ち込もうとしたな。やつは覚えてたぞ。ついてなかったな。結果的に客にならなかったから守秘義務じゃ守ってくれなかったぜ。写真屋こと天野のことか。小川調査事務所御用達の変態的なアングラ男だ。師匠の口調が変わっている。尾形を依頼客とみなさなくなったのだ。こないだうちの事務所でも私の足ばっかりエロい目で見てやがって、百戦美なのは認めるけど。師匠は戦場的な動きで素足の太ももを自分で撫でた。尾形の顔に異様な量の汗が吹き出し始めていた。
何がどうなってるんですか。
態度のおかしい尾形を警戒しながら僕は師匠に問いかける。この変態はな、閉店間際に店にいた女性の一人客を狙って婦女暴行を働くのを趣味にしてる人間のクズだ。さっきの部屋に引っ張り込んで写真を撮ったりしてな、警察にチクったら写真ばらまくぞって脅してるんだろ。僕は驚いて師匠と尾形を交互に見た。他の店はみんなとっくに閉まってるこんな時間まで流行らない雑貨店を開けてること自体おかしいだろう。アーケード街に人がいなくなってちょっとやそっと騒いでもバレないようにわざわざ9時閉店にしてんだよな。そうだろ。師匠が尾形をにらみつける。尾形の喉からグググという鈍い音が漏れている。僕はとっさに師匠を守るようにすぐそばに寄って尾形に正対した。
おっと、もう観念した方がいいぞ。写真はもうこっちが押さえてある。日中留守の間にちょちょいっとな。
服部さんに尾行させたのは家を突き止めるためか。そして証拠を抑える時間を確保するために依頼日から3日間待たせたのだ。
なんでわかったんですか。
よく目を見てみろよ。こいつのどす黒い色情にまみれた霊がついてる。
僕も驚いたが、尾形もまた驚愕して自分の顔を両手で覆い、輪郭をなぞり始めた。
事務所で会った時から感じていたわずかな違和感はそのせいだったのか。確かに今はその人のいい笑顔の裏に隠れていた醜い魂がむき出しになっているようだった。
霊っつってもお前の店に起こっているっていう怪現象とは関係ないぞ。店に入ってみて確信した。ここには呪いの雑貨なんてない。本当にそんなことを体験したというなら、それはお前の罪悪感が生んだ幻だ。
そうだ、尾形は確かに変な噂が立ったら困るのでと言った。逆に言うと客はまだその怪現象を体験していないということだ。尾形自身しかその現象には合っていないのだ。全ては尾形の心の闇が生んだものだったということか。依頼の時私が来るのかって確認してたな。もし今日一人で来てたらどうするつもりだったんだ。
そうか、カメラと拘束用のベルトはあわよくば今日使うつもりだったのか。
怒りが腹から湧いてきた。僕の師匠にこの野郎。
自首しろ。師匠は冷たく言い放った。その業を落としてこい。
尾形の目の色が変わってきた。比喩ではなく何か混ざり始めたような感じ。ドロドロとした怨念のようなものが外へ漏れ出ていく。僕が身構えようとした瞬間だった。異様な気配が爆発するように店内の空気を一変させた。
何？
師匠と僕は驚いてとっさに戦闘姿勢を取った。しかしすぐにそれが尾形からではないことに気づく。
来るな、やめろ。うわあ。 と尾形が両手を前に突き出して狂ったように振り回した。
後ろか。
僕は振り返る。カーテンを閉めた入り口のドア、その向こうは暗い外、そこに何かがいる。
ギャーという悲鳴とともにガシャンと激しい音がして思わず振り向くと、尾形が店の奥の壁際にあったガラスケースに倒れ込んでいた。
ガラスが割れる音と何かあった陶器の商品が割れる音が混ざって耳を打った。
いや、いや、いや。
尾形はガラスの破片まみれになって頭から血を流しガタガタ震えている。それでも上半身を起こして右手で頬を押さえながら入り口のドアを左手で指さし、
いや、いや、いや、
と繰り返している。
なんだ、何が起きた。
師匠は尾形に叫んだが、すぐに入り口の方を向くと走り出した。僕も後を追う。厚手のカーテンを開きドアを開けようとしたが、自動ドアはスイッチが切れたのか動かなかった。二人がかりで隙間に指を入れてこじ開け外に飛び出した。
くそ。
左右を見たが、暗い照明の灯るアーケード街はどこまでも無人の空間だった。人影はどこにもない。気がつくとあの一瞬に店内で膨れ上がった真っ黒な気配は消え去っていた。店内に戻ると僕はまだ倒れたままの尾形に問いかけた。
何があったんです。
尾形は小刻みに震えながら恐怖に怯えた顔で頬を押さえていた右の手のひらをどけた。そこにはえぐられたような痛々しい傷があった。頬骨のところだったのか白いものが見えていた。
うわ。
手のひらには真っ赤な血が滴っている。尾形はそれを見つめてブルブルと声を絞り出した。
いや、いやで。
師匠はハッとして尾形の目を覗き込んだ。そしてゆっくりと確かめるように言った。
いや、弓矢で撃たれたんだな。
そんなバカな、どこからそんな。僕はうろたえながら状況を確認する。尾形の正面は入り口のドアだ。厚手のカーテンも自動ドアも閉まっていた。外から弓矢で撃たれるはずがない。散らばったガラスや陶器の破片の中を探したが、尾形の方をえぐったという矢はどこにも見つからなかった。
矢なんてないですよ。
ない。矢を追いかけられて怪我をしたのに矢がない、見つからない。師匠は目を見開いてつぶやいている。尾形の頬の傷は本当に弓矢でついたのか、転んでガラスで切っただけなんじゃないのか。僕は至極真っ当な言葉を吐こうとしたが、師匠のただ事ではない様子に口をつぐんだ。尾形は震え続けている。さっきまでのむき出しの暴力的な性のエネルギーは無散していた。つきものが取れたようだった。
弓。
師匠は焦点の合っていない目元を右の手のひらで覆った。
弓使い。
師匠はもう一度外の方へ顔を向け一言、そんな言葉をこぼした。
弓使い。
小川所長が呆れたように言った。
そうだ。
師匠は真剣な表情で所長を睨む。尾形の雑貨屋での事件から一夜明けて、僕と師匠は調査事務所で所長に事の顛末を報告していた。その事件で警察沙汰に巻き込まれたくなかったが、尾形の怪我を放っておくわけにもいかず救急車を呼んだ。そして警察にはその場で師匠から電話した。当然尾形の罪状も説明することになるが、告発するための証拠となる写真の一部は師匠が持っていたものの、住居不法侵入の産物だった。師匠の立場がどうなるのか不安でしょうがなかったけれど、やってきたのは西署の 一課の当直の刑事だけでなく、なぜか応援で2課の刑事もいた。
不破だ。
不破は小川署長の刑事時代の元同期で、小川調査事務所、特にお化け事案専門家の加奈子さんとは協力関係にある。
そこを不良刑事だ。
二課で暴力犯を担当しているはずの二係主任の不破は、やってきた一課の強行犯担当の二人を差し置いて、その場で一課長の丸山警部の自宅に電話し、何事か話をつけた。それから師匠と僕は日署に連れて行かれ、事情聴取を受けたが、状況説明をしただけで日付が変わる頃には解放された。師匠の住居不法侵入及び写真窃盗のお咎めはなかった。最後の尾形が見えない矢で襲撃されたという部分は、犯罪を追及されてうろたえガラスケースに転倒したということにした。ただ尾形が搬入された病院でも、雑貨店の外から弓矢で撃たれたと言っているらしく、その部分だけ必要に確認された。しかしそう言っているのは尾形だけで、状況からその可能性はないに等しかった。僕自身も信じていない。師匠も淡々とそう説明していた。なのにである。小川署長の前で師匠は弓使いが尾形を撃ったと言い切ったのだ。ああ、ちょっといいかな、かなちゃん。自動ドアはスイッチを切られて閉まっていた。カーテンもかかっていて外は見えない。なのに尾形は店の外から弓で撃たれたって言うんだよね。
そうだ、
本人はそう言っていますと僕も加わる。で、カーテンにも自動ドアにも穴は開いてないし、矢も見つかってないと。
小川署長はタバコを胸ポケットから取り出してマッチで火をつけた。
妄想だろう。店で起きてるっていう怪奇現象もそうだったんだろう。自分の悪癖がもたらした罪の意識に苛まれておかしくなってたんだな。
署長、日署で事情を聞かれているとき、担当の刑事たちが弓使いという言葉をお互いに交わしていました。
それは僕も聞いた。改めて彼らの会話を思い出すと、初めて使う言葉ではなく、日常で使っているようなイントネーションだったような気がする。
去年の冬頃から弓矢を使った通り魔事件が続いていたでしょう。目立つ武器を使っていることと、被害者が犯人の姿を目撃しているにもかかわらず、なかなか逮捕されなかった。最近あんまりニュースでも見なくなりましたけど、まだ捕まってないんですよ、あれ。
ああ、あったな、そんな事件。
県警ではその犯人を弓使いと呼んでるみたいですね。そしておそらく今回の尾形の件と共通点があるんですよ。犯行に使われた矢が見つからないっていう。
そんなことをニュースでやってなかったよ。
隠してるんでしょう、マスコミ向きすぎるから。
なるほど、矢でいられたはずなのにその矢が見つからない。そんな事件が連続して起こっている。マスコミの格好のネタだ。
これまでの報道を拾ってみました。師匠は新聞の切り抜きのコピーを数枚署長のデスクの上に広げた。僕が署長の指示で記事の分類ごとに整理したやつだ。役に立ってよかった。
最初の事件は去年の冬、市内で古紙回収業を営む男34歳が深夜1時に友人宅へ行こうと家を出たところで、何者かに弓矢で撃たれ上腕を貫通する怪我を負った。
師匠は次々と記事の概略を読み上げていく。
2番目の事件はその2週間後、27歳の OL が深夜12時頃オールナイトの映画を見るために外出し、駅前に向かっていたところ、表から1本入った路地で襲撃されています。彼女は脇腹を撃たれ全治2ヶ月の重傷。そして3番目の事件では被害者が亡くなっている。深夜2時過ぎに市内南部のコンビニで車を置いていた55歳の会社員の男が道路を渡った先の自販機の前で胸を撃たれた。コンビニまでたどり着いたが搬送先の病院で死亡。4番目の事件は30歳の無職の男性が深夜12時半ごろ駅近くの飲み屋に向かっていたところ、線路沿いの人気のない通りで暗がりから弓矢で撃たれた。とっさにかばった右腕と肩に重傷を負っている。
師匠はさらに2件を読み上げ、これまでに報道された6つの事件の概要を説明し終えた。
いずれも目撃者はなし、犯人の心当たりも襲われる心当たりもない。
そして警察情報では犯行に使われた凶器が見つかっていない。被害者が弓矢で撃たれたとはっきり言っているにもかかわらずだ。そして最後の事件から3ヶ月ほど経つけど、未だに犯人は捕まっていないと、こんなところですね。師匠、その犯人ですけど、女だって言ってなかったですか？
そう、被害者の供述によると、犯人はフード付きのコートを着ていて、顔ははっきりしないものの、体格から女性ではないかと言われている。身長は165センチから170センチと、女性にしては大柄。私くらいの背格好だな。
師匠は自分の頭の上に手のひらを乗せた。新しいタバコに火をつけながら所長が口を挟む。
犯行に使われた弓はともかく、矢が見つかっていないというのは解せないな。犯人が持ち去ったとしたら、被害者の体に突き刺さった矢を抜いたことになる。確かそんな供述なかったんだろ？
そう、弓矢を撃ってそのまま犯人はその場を離れている。そのあたりの被害者の供述が報道された情報でははっきりしない。ただどうやら矢は消えたという噂もある。
消えた？それは被害者が言ってるんですか？
いや、これはある警察筋から仕入れた情報なんだがな。
師匠はズボンの尻のポケットからメモを取り出した。
一人目の被害者は事件現場に近い民家に助けを求めた際、腕の矢を抜いてくれとわめいていたそうだ。腕から血は流れていたものの、何も刺さってはいなかったにもかかわらずだ。
警察筋って不和か？かの子、お前昨日も不和に助けられてるだろう。借りを作りすぎだ。
昨日は高谷さんからも話を通してくれたらしいですけど。
師匠はそう言って口を尖らせた。
高谷さんとは小川所長の義理の父でもある高谷総合リサーチの名物所長だ。県警の OB で在職中は将来の刑事部長を渇望された切れ者だったという噂。現在でも県警には太いパイプがあるらしい。パイプというより弱みを握っているという方が正確なのかもしれないが。
小川所長は後ろ頭をかいている。どうやら昨夜の依頼中に警察沙汰になったことを聞いて、高谷さんにご出陣願ったのは小川所長らしい。僕らにことさらそれを言わなかったのは、恩着せがましくないようにというより、困った時のパパ頼みという姿を知られたくなかったのだろう。
とにかく最初の事件で被害者はかなり錯乱していて、刺さった矢が途中で抜けた可能性もある。しかし他の被害者もおおむね似たような供述をしているようなんだな。
つまり矢が刺さってないのに刺さってるって主張してるんですか？
師匠はうなずいた。
一瞬狂言という言葉が浮かんだ。目的はわからないが、被害者たちは揃って通り魔事件を装っているのではないか、そう考えたが、実際に焼き図のようなものを受けて重傷を負っているのだし、死んだ人だっている。その考えには無理があった。思ったよりはるかにオカルティックな事件だった。
被害者たちはお互いに面識はなく、これといった共通点も見つかっていない。完全に通り魔的犯行だとしたら、目撃者の少ない深夜帯に行われていることと合わせて、犯人にたどり着くのはなかなか難しいだろうな。凶器の特殊性を加味しても。
でも犯行に使われたのは弓道で使うあの大きな弓だって話じゃないですか。そんな目立つものを持ち歩いていたら、いくら深夜でもどこかで見られてそうですけどね。
被害者はそう供述している。
師匠も意味深な口調でゆっくりとそう言った。
弓も持っていなかった可能性があると？
小川さんが師匠に問いかける。
刺さっていない矢を刺さっていると騒いだように、被害者の供述が信用できないのなら、そんな可能性だってあるということか。
どうでしょうか。
すましてそういう師匠に僕は我慢できず、昨日の件は結局何だったんですか？と尋ねた。
尾形は見えない矢に撃たれたと言っている。この通り魔と同じだってそう言いたいんでしょう。
尾形は雑貨にくっついた悪霊のせいで店で怪奇現象が起きているという妄想に取りつかれていた。最後の夢屋で撃たれたっていう騒ぎも妄想だった可能性が高い。
本当にそう思うか。
師匠の視線にいすくめられる。同時にあの時感じた異様な気配を思い出す。カーテンを閉めた店の外から漏れ出るような殺意を感じたこと。それは3日前に尾形が依頼のためにこの事務所へやってきた時に感じたものと同じだった。
いえ、あれは何だったんでしょうか。
師匠は僕の独り言のような問いには答えず、デスクの上の新聞記事の切り抜きファイルを指さした。
さっき読み上げた通り魔事件の概要の中で、私が全ての事件でわざと省略しなかった部分がある。何かわかりますか。
僕は少し考えたがわからなかった。所長も 両手の手のひらを上に向けた。
第一の事件は深夜1時に友人宅へ行こうと家を出たところで、
第二の事件は深夜12時頃オールナイトの映画を見るために外出したところで、
第三の事件は深夜2時過ぎに市内南部のコンビニに車を置いて道路を渡った先の自販機の前で、
第4の事件は深夜12時半ごろ駅近くの飲み屋に向かっていたところ。
そこまで師匠が繰り返したところでハッとした。それと同時にえっと思った。奇妙な一致だったからだ。
もしかして外出した目的を省略しなかったってことですか。
そうだ。師匠はにやりとする。しかしそれは別のことを意味していた。
逆に言うと全員帰宅中じゃなかった。
僕はそうつぶやいてゾワッとした。意味もわからず背筋が。
そう、いずれも事件は深夜に起こっている。だから通り魔なら帰宅途中で起こる蓋然性が高い。なのに一件も帰宅途中のものはなかった。コンビニに車を置いていた第三の事件も被害者の実際の足取りではその30分前に家を出たばかりだったことが分かっている。つまり全員が外出した後に襲撃されている。おかしいと思わないか。そんな深夜に外に出る用事がある人間ばかりが襲われているんだ。
通り魔じゃない。犯人は狙ったのか。待ち構えていて。だとすると被害者を知っていたことになる。
尾形も以前から狙われていた。
そうだそうだった。本人は気づいていなかったが3日前も尾形は狙われていた。あの異様な気配は今思い出しても寒気がする。
でも尾形は結局外出中に襲われたわけじゃなく、店の中にいる時に襲われています。
そうだ、店に女性を呼び込んだところでな。
女性を。
尾形はこれまで閉店間際にやってきた女性客を狙って性的暴行を加えていた。それも口止め用に写真を撮るという卑劣な犯行。そこに若い女性である師匠が一人でやってくる。店で起こる霊的な被害の調査のためだったが、あわよくばという気持ちもあったのだろう。思惑外れて助手の僕がくっついてきた上にあの結末だったわけだが、
犯人は尾形の犯罪を知っていたって言うんですか。
ああ、そう考えた方がしっくりくる。最初は被害者の誰かじゃないかと思ったんだけどな、復讐のために。でもこれが見えない矢を使った一連の通り魔事件と同一のものだとすると別の絵が見えてくる。尾形の事件の状況を他の事件に当てはめてみるんだ。
僕は師匠の問いに首を振った。小川所長は苦笑いのような表情を浮かべてタバコをくわえながら僕らの様子を眺めているだけだ。
尾形は邪悪な目的を遂げようとしたところで襲撃されている。他の被害者もまた深夜に外出したところで襲撃されている。そしてその外出の目的は全員が自ら主張するだけで、いずれも裏付けが取れていない。
え？その師匠の言葉に驚いた。
第一の被害者は友人宅へ行こうと家を出たというけど、不和情報では友人には事前に連絡してなかったそうだ。
そして第二の被害者はオールナイトの映画を見るために外出したというが、チケットはあらかじめ買っていなかったし、結果的に見ていない。第三の被害者は同居の家族にも何も言わずに家を出ている。そして死亡しているので外出の目的はわからないままだ。第四の被害者は飲み屋に向かっていたというが、これも結局言っていないので本当にそうだったのかはわからない。
確かに被害者は全員深夜に外出しており、その本当の目的は本人しか知り得ない状況だ。だからといって被害者が全員何らかの犯罪に関わっていたっていうんですか？
犯罪をする前に阻止されたんだよ。師匠はそう言い切った。
そんなバカな。飛躍しすぎじゃないですか？
師匠は額を押さえて自戒するように首を振った。
そうだな、まだ何もわからない。
ふーっと息を深くついて師匠は広げたファイルを片付け始めた。じっと聞いていた小川所長がそこでようやく口を開いた。
かな子、警察が動いてるんだ。分かってるんだろうな。
分かってますよ。連続通り魔事件が発覚してから半年以上経つのにまだ動きっぱなしだってこともね。
所長はやっぱり分かってないという定感を込めた手のひらを自分の額にペチンと叩きつけた。
うちは事前事業じゃないんだ。依頼もないのに警察が動いている連続殺傷事件をかき回して何の得があるんだ。
ルパンが相手なら天下御免で出動できるんでしょ？
師匠は急に色っぽい声を出した。仮代の藤子の真似か。確かそのセリフの意図するところは、お化けが絡むとなると私は勝手にやらせてもらう。個人的にね。師匠は帽子を手に取ってキュッとかぶった。待て、分かったから連絡は入れろ。昨日みたいなことになったら手遅れになるぞ。素敵、さすが所長。師匠にしなだれかかられ、小川所長は食いしばった口の端を微妙にグニグニさせていた。僕はそれを見てもやっとすると同時に師匠の言葉の一部に引っかかるものを感じていた。
お化けが絡んでるんですか？
ああ、まだ勘だけどな。
師匠はつつつと所長のシャツの上から胸を指でなぞった。所長は妙な顔をしている。
やめろ、妙な顔をするな。さあ、何が出るかな。
師匠は遠くを見るような目をした。その瞳の中には青白い炎がたなびいている。瞳の先にはまだ見ぬ怪物の姿があるのか。弓使い、警察の間でそう呼ばれている通り魔事件の犯人を師匠は追うというのだ。その見えない矢を。僕はゾクゾクした。